本日私たちにくださる神様の御言葉はエピソ人への手紙5章15節から21節です。そういうわけですから、賢くない人のようにではなく、賢い人のように歩んでいるかどうかよくよく注意し、機会を十分に活かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。いつでも全てのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。アーメン。第2回伝道旅行に出発するとき、パウロにはエペソ、スミラなどの都市がある現在のトルコ地域での伝道、すなわち小アジアでの伝道計画はありましたが、ヨーロッパ大陸に位置するピリピは含まれていませんでした。ところが聖霊様に導かれて、パウロ一行は彼らが全く予定していなかったピリピに到着しました。そしてピリピに教会が建てられていく過程も誠に不思議なものでした。パウロは祈りの場に行く途中で、占いの霊に疲れた長女に出会いました。その若い女奴隷をかわいそうに思ったパウロは、主に祈り、彼女を悪霊から解放してあげました。しかしそのことによって、金儲けができなくなった女奴隷の主人たちの訴えによって、パウロは鞭で打たれ、投獄されました。しかし牢の中での不思議な出来事によって、福音を受け入れた看守と彼の家族全員はイエス様を信じてバプテスマを受けました。そしてここからピリピ教会の歩みが始まるようになります。そしてピリピ教会の人々にとっても、パウロがピリピに来るようになった過程、聖霊様の導きはとても不思議な出来事のように思われたことでしょう。なぜなら、自分たちはピリピに教会を建ててくださるように祈ったこともなければ、パウロのような人を私たちのところへ使わせてくださいと願ったこともなければ、そもそもパウロという人物がいることさえも知らなかったからでした。ところが神様はパウロに自分たちの地域の人、マケドニア人の幻を見させ、ピリピに向かうことは神様の御業のためであることとパウロに確信させ、彼をピリピに導かれ、このように教会を建てられたことまでの全ての過程の上に働かれた主の恵みに、主が成し遂げられた御業に感謝の気持ちでいっぱいになったことでしょう。そして神様のくすしき御業が成し遂げられていくのを共に経験したピリピ教会とパウロの関係は特別で誠に美しいものがありました。それについてピリピ人への手紙4章14節から16節でこのように伝えています。それにしてもあなた方はよく私と困難を分け合ってくれました。ピリピの人たち、あなた方も知っている通り、私が福音を述べ伝え始めた頃、マケドニアを離れていった時には、私の働きのために物をやり取りしてくれた教会はあなた方の他には一つもありませんでした。テサロニケにいた時でさえ、あなた方は一度なら二度までも物を送って私の乏しさを補ってくれました。パウロはいくつかの教会から伝道活動のための援助を受けながら宣教することも可能でした。しかし彼はそうすることをせず、伝道のために訪れた都市で昼は天幕作りをして、伝道のための資金と生活費を自ら調達し、夜や仕事がない日に御国の福音を伝えました。またパウロはピリピ人への手紙4章にこのように告白しています。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また悪ことも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。そのように自費で福音伝道のために働くパウロに、唯一ピリピの教会から贈り物が届けられました。パウロが テサロニケで福音伝道をしてた時に、また彼がローマの投獄に入れられた時にも、ピリピの教会は彼を助けるために贈り物を届けていました。彼を助けるためにピリピの教会から届いた贈り物はパウロを励ましました。その感謝の気持ちを彼は、私の働きに参加した教会はあなた方の他に一つもありませんでした、また私の窮乏の時奉仕者となってくれました、と書き記しました。パウロはピリピの教会からの贈り物よりも、ピリピの教会が福音伝道のために共に使えるようになったことに感謝し、尊いと思っていたことが伝わります。このようにパウロのピリピ教会に対する思いには格別なものがありました。ところがパウロはそれほど格別に思っているピリピの教会に次のように進めています。ピリピ人への手紙4章2節です。ヨデキアに進め、スントキに進めます。あなた方は主にあって一致してください。ピリピ人の教会は始まった時から女性の役割が多かった教会でした。パウロ一行がピリピに到着した時、そこには街道がありませんでした。当時ユダ人の成人男性が10人以上いる場所には街道を建てることができましたが、そうでない場合は祈り場を設け、安息日に集まって祈りを捧げていました。パウロが安息日に祈り場に行くと、そこに集まった女たちがいました。その人、女たちに福音を伝えた時、神様が唯一心を開かせてくださった人が紫布の商人であったルデアでした。またパウロが占いの霊に疲れた若い女奴隷を癒しました。そしてパウロとシラスが入れられていた牢の看守と彼の家族もバプテスマを受けました。バプテスマを受けた看守はパウロとシラスを自分の家に案内して食事のもたなしをしたと聖書にありますが、その食事はきっと看守の妻と働く女たちが用意したものだったでしょう。そういうわけで、女性たちが中心となって始まったフィリピンの教会は、繊細さと温かいという長所がありました。反面、若干の競争心と嫉妬心といった短所もありました。ある学者たちは、ユオデアとスントケのうち一人は紫布の商人ルデアであるだろうと推測しますし、この二人はそれぞれギリシャ語を使うユダヤ人たちとヘブル語を使うユダヤ人たちを代表する女性だっただろうと推測する学者たちもいます。実際、ユオデアとスントケという人物が正確にどんな人物だったかについて、私たちは知る由もありません。この二人がどんな人物であったにせよ、大事なことは彼女たちが互いに仲良くできていなかったことです。永遠の神様の御言葉である聖書に自分の名が記録されるということはとても光栄なことです。ユオデアとスントケの名前は聖書でピリピ人への手紙4章2節でのみ登場します。けれど残念ながら、その二人の女性は不和の人として登場します。2000年の時空を超えて、彼女たちは主にあって同じ思いになれなかった人の代名詞のようにクリスチャンの口の葉に上りました。パウロはユオデアに進め、スントケに進みますと言っていますが、進みますという言葉を意味するギリシャ語でパラカレオといい、文字通りの意味はそばに呼ぶ、そばでささやくです。この単語は心と思いを込めて励まし、いさめ、懇願するときに使われました。聖霊様は英語では助け主、ヘルパー、カウンセラー、慰め主、コンフォーターなどと訳されます。ところが助け主はギリシャ語でパラクレトス、すなわちそばで支えてくださる方です。パウロは遠く離れた場所から手紙を出しましたが、ユオデアとその時に聖霊様がそばで静かに語られるのと同じ心で愛と思いを込めて進めたのです。そしてパウロはユオデアとスントケに進みますと言わず、ユオデアに進め、スントケに進みますと言います。進めるという動詞を一度使えばよいはずなのに、わざわざ二度使ったのは、二人の不和の原因が双方にあるという印象を与えます。さらに二人を別々に呼んで話すように真剣に懇願しますという意味にも取れます。しかしユオデアとスントケの二人がパウロの進めを聞かなければならなかったのは、彼らが正しくない 行動やグノーシス主義のような誤った教えを受け入れたからではなく、おそらくは伝道の方法や組織のことなど教会の上に関しての意見の違いや熱心さから来る競争による不和があったからではないかと思われます。そうでなければパウロは彼女たちに進めることをせず叱責していたことでしょう。パウロは彼女たちが良き行いをしていながら相手に勝つことだけを考え、お互いがキリストにあるものだということを認め合い使えようとしないことをとても残念に思いました。それでパウロは彼女たちを助けてくださいともう一人に頼みます。ピリピ人への手紙4章3節をお読みいたします。本当に真の協力者賞あなたにも頼みます。彼女たちを助けてやってください。この人たちは命の書に名の記されているクレメンスやその他の私の同僚たちと共に福音を広めることで私に協力して戦ったのです。私たちは真の協力者よと呼ばれているこの人の名前もどこに住んでいた人なんかも何をしていた人で年がいくつでまたその人がいつ福音を受け入れたかなど何もしません。神の国は平凡な人の非凡な献身によって実現すると言われますが、その言葉に最もふさわしい人がきっとこのような人ではなかったでしょうか。また福音を広めることで私に協力して戦ったこの人たちは言うまでもなくユーオデアとスントケの2人を意味しています。そしてパウロは自分の真の協力者にユーオデアとスントケの2人を助けてやってくださいと頼みました。またユーオデアとスントケの2人が自分と共に福音伝道のために全力で頑張ったこと、そして彼女たちの名は命の書に記されていると話します。戦ったの意味で使われたギリシャ語シュンナスレは共にという接頭語、シュンと将を目指して戦う格闘するを意味するアスレオが合わさった単語です。陸上競技を指す英語アスレティクスがこの単語から由来しています。古代に戦争を行う際代表的な戦術は両陣営の兵士が一列に並んで戦うことでした。その列が崩れると次の列の兵士たちが前に出て行き戦うものでした。そのように一列に並んで戦うのがシュンナレスレオです。またアメリカンフットボールで相手チームに押されないようにスクランブルを組んで前進を図り光景を見ることがありますが、それもシュンナスレオです。この言葉から想像しますとユーオディアとスントケの2人はピリピの教会にある一つの奉仕チームに仕えた程度ではなく、パウルと共に聖書を教え福音伝道のためにあらゆることを議論し合うといった役割を担っていたように見えます。そんな2人が今何が原因でそうなったのかは分かりませんが、お互いに心が傷ついて互いに仕えられず互いに従うことができなかったのです。今日の本文でも主は私たちに互いに従いなさいと教えられています。まず18節の御言葉はこう明かしします。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。賢い人は悪い時代であることを知り時を大事にして生きる人です。また自分の人生が世俗的価値観に染まることがないように気をつけ、主の御心は何かを正しく見分けようと努めています。そして賢い人は酒に酔わず御霊に満たされた人生を生きます。先週は聖霊充満すなわち特別な神様の御業のための聖霊充満と日常的な聖霊充満について申し上げました。神様は特定の人に特定の働きを任せるために一時的に聖霊充満にさせられることがあります。しかしその場合の聖霊充満はその働きを担う間にだけ与えられるものです。もしその働きが終わった後にもかかわらずその人が 聖霊充満であるかのように振る舞うのであれば、それは偽りです。またある人が特定の働きを担う時の聖霊充満の姿を見て、あの人がこれからも変わらずずっとそのままのはずだと思う人がいるならば、結局のところはその人は主ではなく人に追従する愚かさを犯すことになります。特別な働きのために聖霊充満を経験することも良いことですが、私たちにより求められることは日常的な聖霊の満たしです。先に寄ってはいけません。そこには法灯があるからです。聖霊に満たされなさいとは、日常生活の中で聖霊の満たしを受けなさいということです。日常で聖霊に満たされた生活をする人が聖霊の実を実らせていきます。日々の生活で聖霊に満たされた歩みをする人の特徴について19節がこのように明かしします。詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。詩は指で弾くから由来する言葉で、本来縦ごとを弾くときに出る音だそうです。ですから詩とは楽器を奏でながら捧げる賛美と言えます。また詩は旧約聖書の詩編を指す言葉でもあります。そして賛美は本来はいろんな国の神や英雄を称える歌を表現する言葉でしたが、初代教会では神様を褒め称える賛美に変えて使いました。そして霊の歌は世俗的な歌ではなく、聖霊様が与えてくださる清い感覚によって作られて歌われる歌を指します。そういうわけで詩と賛美と霊の歌は楽器を用いて歌う聖歌、賛美歌、福音聖歌、詩篇などであると言えます。これらの歌の共通点は、すべて神様を崇めるということです。聖霊に満ちた人生を生きる人は、口でまたその人生をもって神様を崇める人生を歩みます。神様を崇めない人生は、その人がどんなに多くのものを持っているとしても、どんなに高い地位についているとしても、いくら多くのことを知っているとしても、その人生は聖霊で満たされた人生ではありません。今日の本文20節をお読みします。いつでもすべてのことについて、私たちの主イエス・キリストの名によって父なる神に感謝しなさい。一番最後にあります、感謝しなさいですが、ギリシャ語の聖書ではこの感謝しなさいという言葉が一番最初に出ます。感謝するの文字的な意味は恵みを語るであります。自分の人生に望まれた神様の恵みを知る人が、神様に感謝をさせることができます。そして神様に感謝の態度を持つ人は、自分に与えられた神様の恵みを否定することができません。またこの御言葉で神様に捧げる感謝というのは、いつでもそして全てにおいて感謝することだと教えています。神様は私たちを創造されただけでなく、私たちの人生を導かれるお方です。ですから神様は私たちが今まで生きてきた人生の時間の内容を全てご存知でおられます。また過去だけではなく、今私たち一人一人が置かれている状況も知っておられます。私たち一人一人が今の場に至るまでの過程を静かに振り返ってみますと、そこにはその時々に必要な恵みを与えてくださった神様の助けがありました。そして私たちが生きる生活の場において、見てを差し伸べてくださった神様のお導きがありました。その恵みを心から認め受け入れるのであれば、私たちはいつでもそして全てにおいて父なる神様に感謝せざるを得ません。だから聖霊に満たされた人は、いつでもそして全てにおいて私たちの父なる神様に感謝を捧げる人といいます。さらに聖書は、聖霊充満な人、聖霊に満たされた人はどのようなのかを21節でこう明かしします。キリストを恐れ尊んで互いに従いなさい。聖霊に満たされることが互いに従うことにすがっていきます。 互いに従うことは酒に酔った人には可能ではなく、聖霊に満たされた人たちにのみ可能です。先週の説教時間に申し上げましたように、酒に酔うは焼酎やワインのなどのアルコールに溺れることだけを意味するのではありません。酒に酔うが意味しているのは、私たちを賢い人でなく、賢くない人に、愚かな人に、光の実を結ぶ人生ではなく、実を結ばない暗闇の技に仲間入りさせる、私たちが健やかな人生を歩むことを妨げる様々な種類の中毒など、私たちの人生を無駄に浪費させるあらゆることの総体を意味します。酒に酔って生きる人たちは互いに従いなさいと教えられる御言葉に従うことができません。なぜなら、酒に酔った人たちは自らが酒に酔っていることを認めようとしないだけでなく、自分たちが他の誰よりも優れていると思うからです。また酒に酔って生きる人たちは、自分は誰かから服従を受けるもの、受け取るものであって従う人ではないと思うからです。ですから、互いに従うことは聖霊に満たされた人だけが従うことができます。従うをギリシャ語ではシューポッターソーと言います。この言葉は、何々の下を意味する接頭語シュポと、配置する、整列するを意味するタッソが組み合わされてできた単語です。ここの単語は当時軍隊で使われた単語でして、上官の命令に従って兵士を整列させる、上官の命令に従って適材適所に配置するの意味でした。当時教会の中では、この単語が神様の御言葉によって生まれる自発的な従順、感謝で捧げる従順の意味で使われました。大事なことは、従順に従うことは一方がではなく、互いにすることであることです。イエス様はヨハネの福音書13章34節から35節でこう教えられました。あなた方に新しい使命を与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることを全ての人が認めるのです。愛の世の中には、愛を与えるだけの人も、愛を受け取るだけの人もいません。また世の中には、愛を与えるだけで十分なほどの愛を持つ人はいませんし、愛を与える余裕がないほど少ない愛を持つ人もいません。聖書をたくさん読むことよりも、祈りをたくさん捧げることよりも、互いに愛し合うことがイエス様の弟子である証拠だとイエス様は言われました。同じく、世の中には従わなければならない人も、従われるだけの人もいません。また世の中には、人に従うだけで十分なほど多くの従順さを持つ人はいませんし、人に従うことができないほど少ない従順さを持つ人もいません。私たちが互いに従うこと、それは私たちが聖霊に満たされたものであることを示す強力な証拠です。またマタイの福音書2章25節から27節でイエス様はこう教えられました。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、あなた方のしもべになりなさい。この教えは主の命令であります。イエス様が命じておられるこの教えには、イエス様の意志が込められています。ですから、偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさいという主の教えには、やはり一番偉い者になろうとか、いやいや皆に仕える位置の方で良いとか、そうだな、ちょうどいい真ん中あたりでバランスを取るのがベストだなどといった私の選択があるのではなく、はいといいえの従順と不従順の二者択一だけがあります。マタイの福音書20章28節にはこういう言葉があります。人の子が来たのかが使えるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。 イエス様が来られたあの時代の当時のユダヤ人たちは長い間メシアを待ち望んでいました。しかし彼らはイエス様をメシアとして受け入れることがとてもできないものでした。なぜなら彼らが待ち望んでいたメシアは権勢と威厳を持った姿で、最低でもダビデ王が全盛期を王がしていた時のような輝かしい姿で来られると思っていたからでした。彼らが救い主について抱いていた根本的な思いと基準とは違って、イエス様は旧約聖書には一度も登場しない町、田舎の中の田舎者であるガリラヤのナザレで育ち、当時には非常に卑しい職業をされていた大工の息子として生まれ、30歳になるまで大工として生計を立てられました。そのためユダヤ人たちは大工の家に生まれ育つだけでなく、大工の職業を持ったイエスは決して自分たちがあれほど長く待ち望んでいたメシアであるはずがないと思ったんです。しかしイエス様は神様の御言葉のもとにご自身を整列しが従われるために来られ、使える人生を歩まれました。もしイエス様が服従を受けるだけの存在、君臨する存在で来られたのなら、最低でもローマ皇帝の身分でこの世に来られたことでしょう。私たちが今日この礼拝で堂で主日礼拝が捧げられる、昨日多くの方々が教会に来て教会を管理する掃除をする奉仕をしてくださったおかげです。また今日も多くの教会員の方が車両案内の奉仕、礼拝案内の奉仕、図法での奉仕、教会学校の教師として、聖歌隊としてなど、さまざまな場所で多様な姿で奉仕してくださるからです。皆さんは他の兄弟姉妹たちの奉仕に対して借りを作ったなと感じたことはありませんか？教会という場所はいくら自己中心的な人であっても、少しは他人を思いやれる人に変えてくれる特別な空間です。そのようにとても利己的で身勝手な自分が、礼拝堂では少しばっかり他人への配慮ができるようになる、この特別な場所にいながらも奉仕や献身へ少しでも心が動かない人がいるとしたら、その人に家庭や職場で、そしてさまざま生活まで服従と奉仕を期待するのは本当に難しいことでしょう。本文21節でパウロは互いに従いなさいとだけ言わず、キリストを恐れと尊んで互いに従いなさいと勧めます。私たちが互いに従わないといけない理由は、私たちがキリストを恐れ尊んでいるものだからです。また互いに従うことはキリストを恐れ尊んでいることの表れであるからです。キリストを恐れ尊ぶことは、私たちがクリスチャンとして生きる上で根幹となるものと言います。私たちが互いに従うのは、私たちが弱いからでも卑屈だからでもありません。無理やり押し付けられて強制的にやらされているからでもありません。そして何かを得るためでもありません。ただキリストを恐れ尊んでいるからです。これは後に次ぐ22節から家庭生活や社会生活においての勧告にも同様に適用されます。5章22節と25節、そして6章1節と5節をお読みします。5章22節。妻たちよ、あなた方は主に従うように自分の夫に従いなさい。5章25節。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。6章1節。子供たちよ、主にあって両親に従いなさい。これは正しいことだからです。6章5節、奴隷たちよ、あなた方はキリストに従うように恐れおののいて、真心から地上の主人に従いなさい。これらの箇所はキリストを恐れ尊んでと似た意味です。私たちの人生はイエス・キリスト、私たちの主との関係性から生まれます。私たちが互いに従うのは、それは倫理的だからではなく、キリストを恐れ尊ぶからです。そして私たちはイエス・キリストを通して救われたことを信じるだけでなく、私たちの生活、私たちの人生すべてを主が治められますようにと願い、また主がそうなさることと心から信じているからです。 今日は主の苦しみを黙想し、復活を称える四旬節の第二主日節。私たちが持つべき心、私たちが持つべき態度について、ピリピ人への手紙2章5節から8節がこう教えてくださいます。お読みします。あなた方の間はこのような心構えでいなさい。それはキリストイエスのうちにも見られるものです。キリストは神のお姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、自分と同じようになられました。人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。聖書は、私たちが持つべきキリストイエスの心は、ご自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われるまで従順であられたイエス様の心を持つようにと私たちに教えます。私たちは優れた知見のある有名な人を自分のメンターやロールモデルにすることができます。しかし、その方の内面を学ぼうとせず、外面だけ学ぼうとするなら、むしろ学ばない方がマシな場合があります。信仰においてはなおさらそうです。主の心、主が見せられた謙遜な態度を習うことは、業績として現れるのではなく、慕うことと自分を捨てることとして現れます。この手紙を送ったパウロは、当時表面的には何一つうまくいっていることはないように見ました。それだけでなく、彼は囚われていて、牢獄に閉じ込められている身でした。しかし彼は、真にキリストの心を学んだ人でした。兄弟姉妹の皆さんはどうですか？自分もキリストイエスの心を持とうともせず、互いに仕えようとも従おうともせず、むしろ兄弟姉妹が自分に仕えてくれるのを当たり前に思ったり、そうしてくれるのを求めたり、自分が兄弟姉妹を支配したいと思っていたんでしたら、この悔い改めの時期に主の御前で悔い改め、主に立ち返りましょう。また自分の欲望と世俗的価値観の履物を脱ぎ捨てようとしなかった自分の頑固さをきっぱり捨ててしまいましょう。そして兄弟姉妹の皆さん、お一人お一人が感謝の気持ちを持って自ら進んで奉仕の場に立ちましょう。そして皆を支える強くて丈夫な枝になって、兄弟姉妹に使える人生を生きていきましょう。私たちがそんな人生を生きようと決心し、一歩踏み出すとき、私たちは日常生活の中で聖霊に満たされ、聖霊の実を結ぶだけではなく、私が生ききるそれぞれの場において、私たちの主イエス・キリストの忠実な通路としての人生を生きることになるでしょう。お祈りいたしましょう。愛する天の父なる神様、私たちは心に一致を持って互いに従い、互いに仕えることにより、ユーオデアとスントケのようにただ熱心に頑張ることばかりに気を取られてしまい、それより大事な兄弟姉妹の心に気を配ることができない愚かなものでしたことを告白します。時に私たちの熱心さが他の兄弟姉妹の心を悲しませたり傷つけたり、時には私自身が燃え尽きてしまい、心の平安を失うことさえありました。そして私たちは聖霊に満たされていると自然と私たちの人生が世のもので豊かになるだろうと錯覚したこともありましたことを告白します。主よ、今日私たちに四旬節第二主日を迎える恵みを与えてくださり感謝いたします。またあなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆使えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う人はあなた方の血のもみになりなさいと、私たちに教えられた主の御言葉を私たちが心に刻み忘れることがありませんように。そして私たちが神様の姿でお姿であるお方なのに、神様の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分を無にして使えるものの姿をとり、人間と同じようになられただけでなく、ご自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまで従われました。私たちは救い主、あなたの心構えに習うものとならせてください。主よ、私たちがあなたを恐れ尊ぶものにならせてください。そして私たちを通して主の尊い皆が地に落ちてしまったこの時代に、教会は教会らしさを失ってしまったと非難されるこの時代に、聖霊に満たされた私たち一人一人を通して主の皆が高く崇められ、教会が命を救う命の箱舟のような働きが全うできるよう、主よ私たちを用いてください。イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン。